中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずはこちら、城東区からはラジオネームしまちゃんです。ありがとうございます。井浦先生、美由紀ちゃん、健康についてのお話ありがたく聞かせてもらっています。血糖値を下げる野菜で一番効果的なものは何ですか、よろしくお願いします、とご質問いただきました。そして続いてこちらはラジオネームいちごミルクさんは今回初めてのハガキということでいただきましたよ。この番組を聞き出して本当に毎回ためになります。私は今自分の体を治すために勉強中です。一つだけ質問ですが、体に良い油は何ですか、オリーブ油、米油は良いでしょうか、とご質問いただきました。そしてこちら東大阪市からは山下和弘さん、汗の出る季節、ジュースなどが大好きです。やはり夏の汗は塩分がいいのでしょうか、ポカリスエット、アクエリアス、ということでいただいてます。そしてこちらまだまだいきましょうね。住之江区からは井上秀夫さん、この1ヶ月安眠が得られずに苦労しています。食生活を含めてのアドバイスをいただければ幸いです。サプリとしてのギャバとか睡眠アミノ酸などがこのところ PR されてますが、てんてんてんといただきました。そしてね、井上秀夫さんね、一句書いてくださってるんですよ、うん、太平の眠り得られぬこの暑さ、カレーとともにますます進む、ということでね、はい、読んでくださってます。他にも、旭区からは長光正明さん、堺市西区から川上美代子さん、生野区から宮内俊子さん、長野県佐久市から岩下邦春さん、他も たくさん頂戴しています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、ご質問のはがきいっぱいねいただいてるんだけど全部読めなくて本当にごめんなさいね。
ね、ちょっとずつねお答えしていきま す、ね、
まあ、血糖値についてはね、今までもね糖尿病の話いろいろこうしてきましたけど、野菜で一番効果的っていうのもね、とにかくね食物繊維の多いものを食前にしっかり食べる、う
ん、食物繊維、
うん、だからあとネバネバ食品ね、はい、山芋とかオクラとか、はい、まあ、そういうものを食べて、まあ、ご飯粒とか食べると、うん、まあ、糖の吸収ねやや抑える働きもあるし、はい、あとまあ血糖値を上げないためにやっぱ 粉製品あまり食べないことやね、うんうん、それとね、まあ、日本人の場合十二指腸から分泌されるインクレチンっていうホルモン、
はい、
うん、これの分泌の悪い人が、まあ、血糖値上がりやすいのよね、うん、だからやっぱり十二指腸の働きを良くするような発酵食品しっかり食べることも大事でしょうね、
はい、
あとね、体にいい油ね、うん、まあ、オリーブ油とか米油とかね、そうですね、まあ、ごま油とかいろいろあるけど、とりあえずは圧搾法ね、ギュッと圧搾して絞った油が、まあ、とりあえず一番いいです、
はい、圧搾した
の、はい、それからね、あとね、イワシとかサバの油ね、まあ、DHA とかね、
はい、EPA とか言いますもんね、
うん、だからまあね、炊くの大変だったら、まあ、缶詰の油酸化してないから、缶詰の上に浮いた油をちょっとね、
はい、
飲むとか、うん、であと油は長期時間加熱しないってこと、これも大事ですね。
あ、酸化しちゃうんですよね、
はい、それとね、汗が出る季節ね、ジュース、うん、あのね、朝昼は柑橘類のジュースはダメなんですよ。
朝昼、柑橘類がダメ、
うん、紫外線をね吸収、まあ、促進しちゃうんですよね、
う
ん、だから柑橘系のジュース飲むんだったら夜で、朝はやっぱりね、まあ、リンゴジュースとかね、
ええ、
うん、ね、まあ、だから私なんか結構ね、テニスの合間でもね、お金ないから貧乏ジュース飲んでるけどね。
そう、何ですか貧乏ジュースって。
あとね、塩分ね、やっぱりね、梅干しとか漬物とかね、
はい、
そういったものから摂取するのがいいでしょうね、
うん、
だからそうですね、だからテニス行く日って言ったらもう朝必ず海藻もらったり食べて、
ね、
これまあミネラルしっかり取れるし、あと梅干しとね漬物で、まあ、ご飯ちょっと食べていくんですよね、
うんうん、
それとね、あと不眠症ね、これもね、まあ、基本的にはやっぱりミネラル不足じゃないかなと思うんですよ、
はあ、
うん、まあ、睡眠をね、まあ、司るあのメラトニンってあるんだけど、これやっぱり鉄分がないと形成しないのと、あとね、まあ、この不眠症もね、いろんなタイプあるんですけどね、だからまあちょっと涼しい時間帯に体を動かして、 で少し汗出してみるとか、ね、あとずっと眠れない、これまあね、まあ、何かいろいろ問題あると思うんですよね。で私もね眠れない時たまにあるんですよ、
はい、
だから、まあ、実際今日もね寝たん3時半ぐらい、うん、起きたん6時前、
ああもう2時間半しか寝てないじゃないですか、まあ
うん、その代わり今晩は多分早くからぐっすり寝ると思うんですよね、で、まあね、まだ夏バテもあるし、ねまあ、元気がない人今多いんですけど、でまあ、まだまだねこう暑い日続くしね、まあ、疲れが抜けないんですけど、元気な源って何かって言ったらね、綺麗な血液を作ることと、あとホルモンのバランスを整えるってことなんですよね。
ホルモンのバランスも、は
い、で特にね小腸の腸内フローラと食養生、これすごく大事ですよね、でミネラルのバランスもね、まあ、すごく大事なんですけど、血液とかねホルモンとか、これミネラルがないと作れないんですよね、でそのミネラルを吸収するのは十二指腸の働きが重要なんですよ。だから十二指腸の働き悪いとカルシウムとか鉄分なんかもあんまり吸収しないできないし、まあ、ミネラル不足になっちゃうんですよね、であとね、まあ、ホルモンってね、まあ、重要なものだけでだいたい30種類以上あるんですけど、あと解明されてないね未知のホルモンも多数あるんじゃないかって言われてるんだよね。
あらこんだけね科学が発達した中でまだ、
でねホルモンの役割っていうのはね、まあ、要するに体内環境の変化とか、まあ、体の外からの刺激に反応してね、まあ、それぞれこう特有の臓器で作られて、で血液なんかに乗って移動して他の、まあ、臓器とか血球とかね、そういった細胞に働きをかけて、で体内環境を正常に保つようにこう作用するわけですよ。だからまあ通常ね食欲とか、まあ、あの栄養の供給もねこれホルモンによってコントロールされてるんですけど、だから例えば食事をね、まあ、減食したりとか抜いたりするとグルカゴンっていうホルモンが増えてね、で肝臓に、まあ、あの貯蔵されたグリコーゲンを分解して血糖値を上げてくれるんですよ、
はい、
で逆に血糖を下げるインシュリンの分泌っていうのは抑えられちゃうんですよね、そういう時ね。で、まあ、要するに食欲を増進するホルモンのグレリンの分泌量が増えて、で食欲が、ね、低下するホルモンの、ねまあ、レプチンっていうのが抑えられてお腹が空いてくるわけですよ。
あ、そういうシステムでお腹空いたって感じるんですね。
それとかね怪我をした時ね、これもねホルモン活躍してるんですよ。
怪我した時にホルモン、
はい、細胞の修復を促す、まあ、コルチゾール、まあ、副腎皮質ホルモンですね。
あ、それはなんかよく聞きますね、は
い、これがねあの多量に分泌されて、まあ、過剰な、ね、免疫反応とかあと炎症も抑えるんですね。でホルモンの、ね、体内活動ってね人の行動と密接に関わってるんですよ。
ほら
でホルモンの 分泌ってね生物の、ね、活動とかね休息あるいはね一日のこう時刻とも連動してるんですね、だから多くのホルモンは睡眠と体内時計の影響を受けてるんですね。でホルモン分泌ってね主にあの睡眠によって支配を受けるものと体内時計の支配を受けるものとね2つに分けられるんですね、
はい、
で体内時計による支配を受けるホルモンは副腎皮質ホルモンとか甲状腺刺激ホルモンとかあとまあ睡眠を司る、まあ、メラトニンなんかがあるんですね。でこれらのまあホルモンってね要するに、まあ、体を、ね、目覚めさせたり逆に眠気をもたらす作用があるから昼と夜の、ね、リズムに合わせてね分泌をこう増減させる必要っていうのがあるわけですよ、
うん、
で睡眠による支配を受けるホルモンの代表が成長ホルモン、
はい
ねまあ、寝る子は育つんじゃないやろうけどねであとは、うん、母乳を、ね、分泌を促す、まあ、プロラクチンとか、
はい、
あと男性ホルモンのテストステロンとかね、
うん、
で一般的にこういうホルモンはね、まあ、時間とは関係なくて睡眠中にまあ分泌が高まってね、で徹夜するとね抑制されちゃうんですよ。で特にまあ、プロラクチンねこれ妊娠中の、ね、女性ホルモンの、まあ、分泌の調整に関わっててで、まあ、要するに母体を、ねまあ、安定させる、で体重の状態を良くするね。であと、まあ、育児期にはねお母さんのね行動の、まあ、源になって要するに子供をね外敵から守る行動なんかもこのホルモン関わってるんですよ。
そうなんですか、
はい、で、まあ、ホルモンバランスをね整えるために重要なのはやっぱりね早寝早起き、
あ、大事ですねそれ、
はい、だから夜10時から深夜2時までの、ね、就寝時間ってすごく重要なんですね。
なんかゴールデンタイムって言いますよね、
うん、要するに細胞修復する時間っても言われるんだけど、やっぱホルモンのバランスとも関わってるんですね、だから病院に、ね、入院すると消灯時間早いでしょ。
あ、確かに早くから電気消えます ね、
うん、だからこれもねホルモンバランスを整えたりね、要するに病気を、ね、癒すためにも重要なんですよ。だから就寝時間とホルモンバランスですけど、要するにねこれ大事なんだけど、寝不足によってね、まあ、疲労とかあとストレスとかね、あとね肌の乾燥なんかも起きるんですね。でそういう、まあ、悪影響が、まあ、あるのでね、だからやっぱり今睡眠時間のコントロール非常に重要なんですけど ね
やっぱりちゃんと寝ないと睡眠不足はお肌に悪いって言いますけど本当なんですねこれ。
そうですね、うん、だからまあ夏バテね回復するのはやっぱりホルモンバランス、あとね食用上で飲み物ね、もうねあったかいものにする、
はい、
あとね料理方法は煮たり炊いたり蒸したりね、うん、和食中心にして、であと発酵食品を種類多く食べること、
はい、
で消化吸収のね弱ってる人はね、あとね、まあ、ご年配の方、僕も入るかなそろそろまあやっぱりね乳酸菌生産物質がおすすめですよね。
これ一番ですね、
はい、それと、鉄分などのねこうミネラル補充にはね海藻物語が一番なんですよ。
いやもうなんかポリポリラムネのように食べれますしね、
はい、でね、まあ、錠剤なんだけど要するに植物の粉末をブレンドして昆布とねメカブのね粘りで固めた食品なんですね、
はい、
だから通常ね錠剤固めるのに初糖脂肪酸エステルとかね、
はい、
大豆硬化油とか菜種硬化油とかね、まあ大体、まあ、錠剤の表示見たら大概使われてるのよね、
うん
うん、でそれを使わずに自然のものだけでこう、まあ、錠剤にしてるわけね。
あ、もう本当安心ですよね、
うん、だからまあ、もう一つね時々お話しする舞茸活性粒、
はい、
うん、あれもでんぷん 1% だけで固めてるんですよ、
うんうん、まあ、ですからなんかお味噌汁なんかにもね入れていただいても大丈夫ですし、
そうですね、
うんうん、
だからまあとにかくねもう年とともにね一番不足するのはやっぱりミネラル、ね、
はい、
はい、だからミネラルをしっかり補うってことは大事ですね。
ではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足、鉄分亜鉛すべてのミネラルの補給にアッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。